恵み深い天の父なる神様、子供たちもまた少々風邪気味の方も一週間の旅路を終えて、神様の懐である地上の翼の教会に集い、素晴らしい賛美をお聞きし、祈りを捧げ、聖書を開いております。どうぞ兄弟姉妹方の疲れをすっかり癒してくださって、今日新しくしてくださって、それぞれの大切な家庭、地域、職場、学校にここから派遣してくださるようにお願いします。あらゆる困難が祝福に変えられて、そして壁に当たっている方にはあなたに示される道を見出し、確信し、前進できるように、病の中で、またさまざまな思い患いの中に置かれている方々には、今週見事に解き放ってくださるようによろしくお願いします。一緒に礼拝したいけれども、病院にいたり、ホームにいたり、全国各地に散らされている兄弟姉妹にも、そのご家族にも、神様が豊かに望んでくださるようお願いします。今日の午後は総会も開かれますが、神様がそこにも豊かに介入してくださって、この群れの主はイエス・キリストですから、キリストの教会として自由に豊かにその未来を導いてくださるようお願いします。静さんたちの今後の活動も祝福してください。いわきの滞在を祝福してください。一人一人の心の中にある願いを引き上げてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さん、今日のテーマは二文字、日本語で福音。福というのは悪いことじゃなくて、すごく良いこと。音、訪れ、ニュース、良いニュースと福音という簡単なタイトルをつけました。じゃあアウトラインを出していただきましょう。皆さんに今日お話しする第一のことは、いや、創世記の2章までだけ見ると、神様が作られたパーフェクトな世界なのに、私の身の回りは全然違う。本当に悩みが朝から晩まで1週間なんか満ち満ちているなって。なぜといえば3章以降がそうだから。そっか、私たちは苦しみに満ちた世界に生きてるんだ。なので2番目、福音です。救いはないですか？早く命を絶った方がいいですか？とんでもない、救いがあります。これが暗闇の中に光る良いニュースであります。震災に遭った時に花が愛おしいという人がいました。震災に遭った時に家を離れ、自然の中に身を置きたいと思った人もたくさんいました。まるで神様が作られた抜けるような青空、また流れるような雲、木々の緑が愛おしくて、というのは人間世界の日々入ってくるニュースがあまりに悲しくて、時々悲劇で、時々絶望で、そういう中にいるとなんかうんざりして、創世記の3章の前に戻りたいって。罪の入らない、先週学んだサタンの誘惑に陥る前のあの世界で癒されたいと、人間の心は自然に向くようになっているんでしょうか。じゃあ今日の聖書の箇所、まず苦しみに満ちた世界はどうしてそうなった。じゃあ最初の節を出していただきましょう。先週は13節まで聖書の一番最初、興味津々の神に関する記録、人間って何、夫婦って何、悪魔って何、だから世界どうしてこうなってるの。今日は罪を犯した後の人間世界がそれでどうなったということで、いや苦しみに満ちてしまった、だからなぜ。さあ3章14節ご一緒に読みましょう。神である主は蛇に、こんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。 蛇の背後にサタンが働いて、アダムとエバに罪を犯させ、あんたは神のようになるんだから、それ以上いい世界ないんじゃないって。神中心じゃないことは、すなわち自己中心。自己中心と自己中心は、エゴとエゴはうまくいかない。プラスとプラスの磁石のように。夫婦がおかしくなり、それからやがて学びますが、長男が次男を殺戮するという、まあ現代とあんまり変わらない世界に落ちていく人間の光景なんですが、その前に神様は人間をそのように誘った、象徴的に蛇と書かれていますが、このように神の座に自らを登らせようとする者、人を誘おうとする者の天末は地べたを這えと言うがごとくに、最も高いところから最も低いところを這いつくばるかのように神様の呪いが宣言されていました。先週の学んだのはちょっと悲しかったですね。なんで善悪の知識の知る木の実はあなたの領域じゃない、神の聖域をどうして犯したのかって、私が悪かったですと子供のように謝ればいいのに、妻のせい、妻は蛇のせい、蛇をくださった神様のせいみたいな、誰も自分で止めない、誰も誰かの責任にする、誰も他の人を責める、そういう悲しい物語を先週学びました。なんだか先週のニュースを見ると、あるアジアの国で独裁者がいる国が独裁者のお兄さんを多分暗殺者を送って殺したと先日が世界中に走って、挙句の果てに言ったことは、このマレーシアの国の陰謀だと、この国を許さない、全部自作自演であることは丸見えなのに、まるで関係ないその国の責任って最後まで責め立てている姿はあまりに悲しい、あまりになんか本当に寂しくなるようなニュースでありました。サタンは呪われないはずはなかったんです。で、サタンの誘いを受けたアダムとエバはこの後どうなったかというと、4つの苦しみがこれから描かれているんです。私は何だかこれを見ると、イエス様が語られた放蕩息子の例え話、だいたい聞いたことある人いると思うんですが、父親を嫌って鬱陶しくて相続財産だけもらって遠く旅を出た天末が、金があるうちはちやほやされたけど、金がなくなった彼は何の価値もないかのように、豚に与えられる餌すらもかつての友人たちは与えなかった、それほど惨めで、お前は価値がないと言っているような、本当に裏寂しい、その時に初めてまるで父なる神のぬくもりを思い出したかのように、父のもとに帰る例え話であります。本当に裏寂しい風が吹く虚しい世界だなって。じゃあ皆さん、飛ばしますが16節、ちょっと15節後で読みます。16節読みましょう。はい。女はこう仰せられた、私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。二つの苦しみがここに書かれています。その一つ目の苦しみは産みの苦しみです。かつて私が欠席になった時に、前にも言いましたが、うちの家内にラジオで女性の産みの苦しみ以上の苦しみが欠席だって聞いたよって誇らしげに言ったら、そんな程度じゃないって言って却下されたんですけれども、尋常じゃない苦しみがこの世界にはありますか、ないですか。本当に子供を産んで亡くなってしまうお母さんもいないわけじゃない。どうしてこの世界に、普通じゃない、半端じゃない、これほどの激痛が走るのかって。なのでイエス・キリストが共にいてくださる見救いが必要です。何度かご紹介したことありますが、水野源三さんという長野県に生を得た方は集団赤痢で、お兄さんは無事、水野源三さんは重い後遺症で、何しろ話せない、手足も動かない、動くとこというと目をパチクリして、丸いちゃぶ台にお母さんに顎を乗せてもらって、身動きもできないところからじろじろと見る世界の24時間365日、ある人に言わせると生き地獄のような世界の中で、伝道者が訪ねてきてイエス・キリストを知った暁には、今日の歌のように瞬きしながら50音でサインを送って、お母さんが書き留めて、 本当に透明度の高い透き通るような後の詩人として有名な、まあ、八木重吉にも影響を与えたかのような与えるかのような似てるような詩を作って、そしてああイエス・キリストがこれほどの苦しみの中にいる人にも救い主として入られると、苦しみがなくなるとかうまいことは言わないけれども、苦しみの耐え方、苦しみの捉え方、その先の希望がこんなにも違うのかって、私は知りません。皆さんの中に今大変なんだって、普通じゃない苦しみの痛みが走ってるんだって人がいるか、過ぎ去ったかいないか、けれど人生には尋常でない苦しみが必ずやってきます。その時にイエス・キリストの福音が必要なんだなって。じゃあ二つ目の苦しみは何かというと、今の一番最後のところに、あなたは夫を恋したう、じゃあ夫も妻を恋したって、お互いに誠実に調和して、我なべに閉じ蓋じゃないけど、一人よりも二人が本当によかったら何の問題もなく天国みたいになりますかというと、そうは問屋が下ろさない。家庭も罪が入って、いや家庭って天国かと思ったら地獄みたいって、かえってこの家庭ない方がよかったかなって思わないわけでもない人も出会ったこともあります。夫を恋したのが、彼はあなたを隷属するように、先制君主のように、蹂躙するかのように、どちらかがどちらかを支配するかのような、いやこのような現代版のニュースは枚挙にいとまがないです。先週は二人の娘さんが実のお母さんに食事を与えずに餓死して、まあ、死なせたという方が正しいんじゃないですか。お母さんは亡くなってしまった、こんなこと人の血が通った同じ人間ができるだろうかって事実です。日本の国の事実でありました。子供がお父さんにバッと振るったとか、親が子供を殺めたとか、いやなんだか珍しくない現代に生きています。これは家庭が悲劇じゃないか、悲劇の温床じゃないか、ボタンの掛け違いであまりに悲しい風景ではないかって。だいたいさっきお話ししたある国の独裁者は、半分同じ血が通った実のお兄さんを暗殺したんですから、そんなことが本当に人間ってできるだろうかって。聖書は二つ目の悲劇は家庭の中に見出すでしょうって。じゃあ三つ目、17節ご一緒に次の節出していただいて、はい読みましょう、はい、また人に仰せられた、あなたが食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった、あなたは一生苦しんで食を得なければなら、苦しんで苦しんで生きなければ生きていけない、もう仕事三昧で、その後突然死がやってきたり、いや人生って厳しいというか残酷だなって、まあ、聖書の中の伝道者の書にも本当に苦しみに満ちた人生、その果ては死というね、いや人生って何か希望があるんだろうか、命がなかった方が良かったんじゃないかと思ってしまうくらいに、皆さん以前お話したように興味あることは、この創世記の土という言葉と、最初の人間だと聖書が記録しているアダムという言葉は同じ言葉である、もともとお話ししました。しかしもう調和しないんですよ、土地が呪われてしまって、そこに耕すことがそんなにたやすくないんです。18節続いて読みましょう、はい、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。前にも話しましたが、聖書の中東の茨とアザミっていうのは日本で言ったら五寸釘みたいな、私は新しい新品のあのズックで行ったらブスッと刺さって突き抜けましたからね。茨の冠キリストにかぶせたって、そんな生優しいものではなかったんですよ。そこを耕すことがどれほど時々は血も見るし、本当に労苦に満ちた耕しやすい土地ではないということで、私たちはみんな農業をやってるわけではありませんが、ある大学卒業した優秀な女性社員は、 本当にこの有名企業に入ったら意欲もあったし、まあ、ユートピアとは思わなかったでしょうが、素晴らしいこれから力を発揮して人生が待っていると思ったら、あまりに過酷な、あまりに人権無視したような、最後は自ら命を絶ってしまって、あんなことは許されないって裁判になって、皆さんそれは氷山の一角だと言われています。仕事は祝福だって、神様は最初にこの世界を守れ、耕せ、期待してるよとおっしゃったのに、罪が入ってからは茨とアザミが生えて、皆さんも草の周囲で苦労してる人がいるかもしれませんが、それは会社でも一緒です。なんでこんなに上司が残酷なの、なんでこんな人間を扱ってると思えないような社員に対する扱いなどなどなど、皆さん本当に人生は、仕事は、これは祝福ではなくて地獄のようだとある人は感じたりもするんです。そしてその果ては死が待っていると、19節読みましょう。はい、あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る、取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。それほどの苦労をして、それから長い天国みたいな余生があるかと思ったら、ここまでですと。死はたった一人で、誰と一緒に迎えることもできず、最後の峠は死の影の谷を一人ぼっちで突然宣告されて通らなければいけないんですよと。あるタレントがお医者さんにかかったら、あなたはどこで死ぬんですか、死にたいんですかといきなり言われて、俺から生きる希望がなくなって、ここがシューッと絞って3ヶ月で亡くなってしまったということを聞きましたけれども、最後は誰でも、王様でもお役所さんでも誰でも死という最終駅が待っているわけです。教会の2階で今子どもたちは、私の固くてつまらない話じゃなくて飛び跳ねて喜んで聞いてるんじゃないかなと思いますが、その部屋に行くといろんな絵本が置いてあるんですよ。どなたが置いたか知りませんが、韓国人の方が書いた絵本、いいですよ。天国の遊園地ってパラパラと見たら本当にあった話のようです。3回目の誕生日のハンナという女の子に夢を見た。真っ白い鳩がたくさん、真っ白い服を着たイエス様が3回目の誕生日に素晴らしいプレゼントということで、彼女の服を加えてブワーッと天に舞い上げていったら、白い門があって、イエス様がハンナよく来たなって迎えてくれた。その天国は透き通るような白い世界で、ゴミ一つ落ちてないって、いや我が家にはゴミ一つ落ちてないってことはないんですけども、天国はゴミ一つ落ちてなくて、懐かしいおじいさんがそこにいて両手を広げてハンナを迎えてくれたって、もう素晴らしいプレゼント、会いたかったよおじいちゃんつって、どうも絵本では天国にブランコがあって背中を押してくれたのがおじいちゃん、かつて病室でいろんなことがあったけど天国でおじいちゃんと再会し背中を押してくれて、もう素晴らしいひとときを過ごした、だけどはい時間ですと、時間が来ました、イエス様ここまで、もう一回地上に行って長い間またおじいちゃんと会えないからねって、そしてまた白い鳩が彼女のパジャマの服をみんなで加えて天から地上にものすごいスピードで降りていって、夜空の星を越えて分厚い雲を越えて、そして地上の寝床で、ほんで目が覚める、お母さんにお味噌汁の匂いがしたから目が覚めて、ただいまって、どこ行ってきたのってお母さんに話して、でその夢のことを話して絵本にしたというのがその絵本でした。タイトルは天国の遊園地。地上でどんなに有名になっても、どんなに一時いいことがあっても、最後は死でどん詰まりです。それは絶望です。なので天国の遊園地の韓国の3歳の女の子が見た夢ではないけれども、私たちのそれを突き抜ける最終的な命の希望が、福音が絶対に必要です。それは絶望があるからです。さあそれで今日2番目のタイトルは、救いがありますか、ないですか。あります。今日飛ばしました15節に戻りましょう。これは聖書に出てくる最初の良い訪れ、イエス・キリスト到来の原初の福音と言われる箇所です。まあ、ご一緒に読みましょう。はい、 私はお前と女との間に、またお前の子孫と間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。神様は神の呪いを受けて三重四重の苦しみの中、一時の地上の生涯を苦しむために生まれたかみたいな世界になってしまった慣れの果ての人間の世界に絶対救いをもたらすと、その最初の良き訪れ福音が、私は蛇お前と、それからこれ食べたらつって善悪はあんたが決めるんじゃない、神様が人を殺しちゃいけないったら誰が殺していいって言ったっていけないものはいけないのに、その領域を犯した、そのエヴァの子孫、子孫の子孫の子供の孫の娘のさーっと子孫の子孫の果てに、やがて一人の人物が現れる。それは死闘ですよ皆さん。勝負はグレーはない、勝つか負けるかですよ。ここで強い言葉はお前と彼、二人が死闘を繰り広げるであろう。神の国の歴史の末の物語。そして彼はお前のかかとに、彼のかかとにお前は噛みつくという言葉と、お前の頭をしかしエヴァの子孫から現れる、まあ、イエス・キリストなんですが踏み砕くという言葉は同じ言葉なんですね。だから両方ともギリギリの戦いをし、そして彼が勝利をし、お前はそこで滅びを経験する、勝敗はそこで決する。しかしここはまだ創世記の第3章なのでおぼろげなんです。じゃあ今日は3つ他の聖書の箇所を出しますね。まず10、全部ローマ書です。まずローマ書を見ると、そうか、この世界はその救いを待ち望んで生みの苦しみをしている出産間近のような世界だったんだなって。ローマ8章22読みましょう、はい、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。助けてくれと。病人は医者が必要です。持病を持っている人はその薬が絶対必要です。断じて必要です。この世界は救いを必要としている世界なんだ。いろんなニュースを見聞きするにつけ、また自分が経験したいろんな出来事の中で、私は救いが必要だ、この世界は救いが必要だと。じゃあ救い主は誰ですか。2丸を出していただきましょう。死から命へ私たちを救ってくださるイエス・キリストのことですが、一人の人アダムによって入った罪の世界、呪いの世界、苦しみに満ちた世界をイエス・キリストが死から命に変えてくださる一人の人に対して、一人の人であるイエス・キリストが、5章の17読みましょう、はい、もし一人の違反により一人によってなったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。創世記に出てきたアダムとエバから始まった罪人の、教えなくても人は嘘をつく、教えなくても子供は自分中心で、あるいは誰かを騙す、ね、罪を教えなくても人は自然にそっち傾くですよ。そこに入った新しい位置であるイエス・キリストは死から命へ。苦しみに満ちた私たちの人生、苦しみがない人はいないんですよ。誰が誰より苦しいとか、どっちの苦しみが重いとか軽いとかないんですけれども、苦しみに満ちたこの世界は贖いを待ち望んで生みの苦しみをして、やがて必ず一人の人を送ると。この意味はクリスマスじゃなくても考えていいです。重いですよ。だって25歳で他の国に移民した人はあくまでその国の人になりきれないですよ。しかしその子供は別の国の血を持ってきたとしても、そこの国で生まれたんですから、同じ学校へ行ってその国の慣習、その国の嫌なところ、その国のつぶさに同じように全部体験して、子供を全くその国の人と同じように話して、これは違うんです皆さん。イエス・キリストは桃太郎みたく何歳のイエス・キリスト様が来て突然次の日十字架に着いたという話ではないんです。全く人となって天国籍の神の御一人子が、罪のないお方だから私たちの罪をそこで清算しますと。 無銭飲食したら追っかけられて捕まって払えと言われるのは当然ですが、私たちが人を傷つけた罪、神を呪った罪、背中を神に向けながら生きてきた罪、もう支払いようがない、それを、ね、罪人は罪人のために死ねないから、罪のないイエス・キリストしかできないことを、その罪のない血を持ったお方が全く人となって生まれて、私たちと全く同じように苦しみを経験して、そして私たちの罪を全部負って十字架で許し清め、そして天の扉を、さっきの天国の遊園地じゃないけど大きく開いてくださった、ここに福音があるんです。ここに希望があるんです。人生捨てたもんじゃない、全然捨てたもんじゃない、あのお方に救いがある、希望がある。ある方が、水谷さんという、夜回り先生で有名ですけども、4つのがんを抱えながらドラッグは絶対ダメって、そして夜回りしながらあのドラッグにはまりそうな青年たち少年たち、よく遊んで4つのがんを抱えながら普通じゃないって、カトリックの信仰の方のようですけど、ある方はその後ろ姿を見て、まるでキリストの教えじゃなくて、教えが形になってあの人に乗り移ったかのように感動する人もいるようです。イエス・キリストは苦痛に満ちたこの暗闇の世界に来られました。それを創世記があらかじめシナリオで予告するかのように、必ずエバの子孫の子孫の子孫からあなたの脳天を勝ち割って勝利を与える、その救い主が来られる、私は決めていると。なので最後の引用箇所30出していただくと、そうです、イエス・キリストが勝利者です。ローマ書16章のまず19節途中からですが読みましょう、はい、しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。20節、はい、平和の神は速やかにあなた方の足でくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますよ。創世記からワープしてここに来ました。噛みつかれて傷だらけになりながら、彼はお前の脳天を砕くと、十字架で傷だらけになりながら、キリストの死をもって罪を許し、勝利を宣言し、天の門を開き、救いの道を開かれた、自らを犠牲にしつつサタンを踏み砕く勝利者イエス・キリストの新約聖書の記述だから、さっきはキリストに変えられませんの素晴らしい賛美演奏がありましたが、私たちは今週もうっかりサタンのいざないに引き込まれそうになった時に必ず気づきます。神様が教えます。これ以上乗らない方がいい、これ以上その会話付き合わない方がいい、これ以上心そこに寄せない方がいい、そして今回もキリストにつく、私たちはキリストに天国の遊園地に引き上げられるわけじゃないけれども、その都度ワープしてキリスト側に、キリストの側についていくんです。先週お話ししました、ネブラスカ州で約70年前、これは神の奇跡、奇跡の教会、いまだにテレビで何回も取り上げられたらしいですけれども、ライフという雑誌に載っているお話をしました。2年間続いて無遅刻無欠席の15人の聖火隊が、その日に限って青年が5分遅れていたらガス爆発して、中でみんな死んでしまったと思って大泣きしたら、本人も軽傷、しかも一人も来ていない。それは何の警告があったわけでもなく、車のエンジンがかからなかった、アイロンの時間かけが時間かかった、ラジオに引き込まれてうっかり遅れてしまった、15人全員がその日に限って普段の何かの営みが重なる確率は100万分の1でしか起こらない、 100億分の1でしかありえない、もしかして100兆分の1でしかありえないと数学者が計算して身震いしたって。これを神の奇跡と言わないで何を神の奇跡というかって。私たちの教会も実はちょうど今年で70年です。皆さん、私は厳かにうやうやしく今日の総会を思っているんですね。で、70年目の提案を、普通は総会は今年のことを話すんですが、ちょっと未来のことをそろそろ話せる年かなと思って厳かな気持ちでおります。ある人はうちの教会を歴史の教会だと言いました、奇跡の教会だと言いました。ネブラスカ州の教会も70年前、私たちもちょうどホレチェックという 宣教師が伝道を始めたのが9月から今2月ですから、奥さんが日本で亡くなってにもかかわらず、だからあんな田舎にうちの教会しかなかったです。原発から5キロ、奥さんを亡くして逃げ帰らなかった。それから牧師先生が30年、教会の土台を作り、無牧になったけど教会は存続し、その後、まあ田舎にしては田舎も良かったし、田舎なりの教会を私たちは営んできましたが、突然の大嵐、予告なしにその瞬間に教会が閉鎖となり、教会が散らされなくなって、ありえない物語なのに、この土地にブーメランみたい700キロの旅を経て前戻り、そしてエルシャロムのアパートが、早いですね、1年後にアパートが建ったってとよく言われました。この間大久保の会計士さんにいたかつての会って、いや本当に早かったすごかったですねと言われましたが、私たちは意識しなかったけど、これ神様だと今しみじみ振り返っております。さらにその1年後にこの翼の教会がふるさとの方向を向いて私たちは今礼拝しています。これは私たちの誰かがしたことじゃない、キリスト様の教会だ。来年は食堂を作り、また施設を作り、ホールを作り、こんな物語を誰がシナリオを考えましたかって今おもそかに、ちょうど70年なんだって。神様の教会、キリストの教会、誰からの教会でもない、神様の物語。それはネブラスカ州の教会もその日に限って一回も誰一人 2年間無遅刻 無欠席なのに、ガス爆発が起こったその日に限って全員が来ない確率はありえない、ほとんどありえない、絶対ありえない、これは神様だって私たちも言いましょう。これは神様の物語の中に私たちはおります。ちょうど先週、記念日に時々納骨堂に納められている方のご家族が来られ、ある方が来られました。まあ、聞いてはいましたが、もう一回念入りに聞くと、いや本当大変だったなって。原発から5キロのところに教会もありましたが、ある病院もありました。 NHK が特集組んだ番組がありました、双葉病院と言ったんですけども、そこはお年寄り寝たきりの人が随分取り残されて、バスに乗って看護師もいない中チューブつけて、まあ、バスの中でバタバタと亡くなったというあの教会です。そこに、ああうちの教会の姉妹もいたんだなとあらかじめ思ったんです。ご家族が言いました。おばあちゃんは4日もしくは5日、飲まず食わずでしたって、まあ物忘れもあったでしょうから、だからよく生きていたと思いましたって、行方不明で、である体育館だかどっかに問い合わせたら、一人だけどなたかわからない方が、車椅子の方がいますということで、それがおばあさんだったということで、4日5日よく生き延びた、飲まず食わずで、そして一回飲まず食わずになったらもう食べれなくなって、もうそれから食べれない生活がずっと続いたそうなんですが、あの混乱した時に、7万人が行き場を失った時に、奇跡的にある、まあ老人ホームのようなとこだと思いますが、あの受け入れてくれて、そしてそこに入所することができたと。いやお孫さんも一緒に来られたので、お孫さんも高校1年で被災して、あのあちこちの高校に行って間借りして、なんか申し訳ないように、この高校生じゃないんだけど部屋だけ借りますみたいに、終わったらすぐ帰りなさいと言われて、肩身が狭い高校生活、その次の年はある大学のこの部屋を使っていいと言われて、そのサテライト校で学んだけれど、どこに行ってももう自分の学校じゃないみたいな深い悲しみの中で、いや高校生も大変だった、そしておばあちゃんも大変だった。しかし納骨堂でお葬式の時の思い出を読んで、しみじみ思ったんです。天国の遊園地じゃないけど、この姉妹ちょっと物忘れが激しくなるよほど前に、イエス様の福音を聞いて、私信じます、絶対信じますって、そして子供たちに聖書を教える生活をし、最後は体調を崩し、突然の大震災で4日5日飲むことも食べることもできず取り残されて、家族も行方知れずで、やがて発見されて、いや最後は本当つらかったな、つらかったって一言で言うには軽すぎると思いましたけれども、希望があります。天国の遊園地のような、おじいちゃんと再会して、家族と再会して、待ってたよ、よく来たな、ゴミ一つ落ちてない、抜けるような透き通った真っ白い世界で、まあ鳩に加えられて天に上がるわけではないでしょうけれども、希望があります。皆さん、地上は得も言えぬ苦しみは、それはありますよ、今週もあるかもしれないけど、救いがあることを忘れない、イエス・キリストこそどんな時も どん底から私たちを引き上げる救い主であります。証明しろと言われたらこの教会が証明です。神様を思って厳かな気持ちでもう一度お祈りを捧げたいと思います。あ、ごめんなさい、15節読んでからお祈りしましょう。15節、一番最初に聖書に出てくる救い、福音、希望です。イエス・キリストがサタンに勝利する予言の箇所読みましょう、はい、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いてもらいます。今日の聖書の記録を思い巡らしましょう。一週間を振り返って、これまでの道のりを振り返って、なんと多くの苦しみに囲まれてその上を歩いてきたことだろうと思うでしょうか。そしてその根底に、神様から遠く離れて一人ぼっちで、時々自分の心中心に引きずられてしまう自分の姿が見え隠れするでしょうか。そうしたら私たちは招かれています。罪はないと嘘ぶかないで、私は救いを必要とし埋めいていますと告白するなら、悔い改めてイエス様と言って飛び込むならば、十字架で私たちを包み、これまでのすべての罪を許し、天の門を大きく開き、この地上にユートピアを探さず、天国の最終希望をしっかり握りしめ、苦しみに満ちた地上の旅路は一人ぼっちでなく、救い主であるイエス様と一緒に歩むのだと語っておられる主を見上げたいと思います。それでは少しピアノの音を大きくしていただきますので、神様へのお願い、神への感謝、そして他に苦しんでいる家族や友人のことも覚えて、また教会70周年の感謝の祈りも、今日の午後の話し合いに神様が豊かに臨んでくださるようにもお祈りいただければと思います。またしずさんたちのお働きの祝福もお祈りしましょう。それではしばらく、どんな言葉でもいいです、ご一緒にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たち一人一人を愛し祝福しておられること、ありがとうございます。あなたこそ救い主、苦しみにした世界の希望です。どうぞ今度の3月のバプテスマ、神様が御声をかけてください。今日の午後の総会にもお望みください。天の父なる神様、またどうぞしずさんたち、このユニットが祝福されますように、いわきの滞在が祝福されますように、私たちの大切な家族を祝し、働き人を祝し、この地域を祝福してください。今痛みの中にある多くの方々に恵みがありますように、このお祈りを感謝して皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に私の後に続いてお祈りしたいと思いますが、いかがでしょう。今日私の人生も苦しみに満ちていた、私は救い主を必要としている、イエス様、私の人生においでくださって、私のすべての罪を十字架で許し、私を清め、天国の希望、 イエス様と共に歩む希望をお与えください。そんな気持ちの方おられますか？おられたら目を閉じたまま手を挙げてお示しください。はい、挙げたら下ろしてください。感謝します。それからどうでしょう、今度の4月のイースターには何人かの方がバプテスマを受けて、私はイエス様から離れませんと告白する式を持たれます。私も神様が許されるならば洗礼の恵みに預かりたいですと、そんな気持ちを持っておられる方おられたらお示しください。いかがでしょうか？よろしいですか？はい、それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。苦しみの中に希望があり光があり救いがあることを信じます。イエス様が私の救い主です。心の扉を開きます。私の罪を許し天国の希望をお与えください。苦しみの中でも共におられることを信じて感謝します。この一週間に期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。